やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふいちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、今週もね、順調に予定日遅れながら収録してるんですけど、
はい、すいません、今回はね、もうふーちゃんのせいですね。
まあ我々ね、勤め先があるわけですからしょうがないですね。
いやでもね、ちょっとひどかったですね、僕はね。
あ、そうですか。
はい、今日が節分なんですけどね、2月の3日なんですけど、本当はね、昨日撮る予定だったんですよね。
うん、
そしたらね、ふーちゃんがね、なんか舌が痛いから撮りたくないだって。
いや、本当そのまんまそれよ、
再現しました。ぐずってたよな、確か LINE の前で。なんか下がベロに口内炎ができて痛いよ、鮫島さん。
そうかいって、今日はよしとこうかって、
今再現ドラマなんですけど、アラフォーがですよ、ベロが痛いから喋れないなって。
こんなアラフォーですよ、
ほんとね、でも痛かったんですよ、すいません。
まあね、しょうがないよね、痛いのは。
ほんとね、あのね、ふーちゃんはですね、なんかね、年を取るごとにね、口の中が柔らかくなってるみたいで。
え？そんなことあんの？
はい、ありえない口の怪我の仕方するんですよ。特に30過ぎてからもうと頻繁に、熱々のコロッケ買って お昼に食べてたんですよ、何年前かな、6、7年前ぐらいに。そしたらさ、あまりにもその熱々すぎたコロッケの衣がですね、鋭利な刃物になってですね、口のこう内壁をですね、シュッてこう切ったらしくてですね、シュッて切ってね、喉チンコの近くのところの、こう、上あごのところにですね、でっかい水ぶくれができたんですよ。ね、これもう、こう、息がえずくわけですよ。息するとえずくみたいな。それでさ、もう気持ち悪くなっちゃってさ、どうにかして、こう、この水ぶくれ、上顎の奥にある水ぶくれを潰さないとと思ってさ、指をさ、こう奥にやるとさ、それでもうえずいちゃうわけですよ。
うわ、
で、コロッでもうえずいて、こうコロッケ戻しちゃうしさ、
戻しちゃう、
で、そのなんとかこう上顎の奥のさ、水ぶくれをさ、切ることに成功したらさ、大量の血が出てさ、
怖い。
そう、もう血のコロッケ事件ですよ。で、ね、もう何、その給湯室でさ、もう血のゲロコロッケ吐きながらさ、えずいてる男なんか気持ち悪いですよ。会社の同僚がさ、ごめん、本名言いそうになっちゃった。ふーちゃん大丈夫みたいな感じでさ、
血吐きながらえずいてるんでしょ、会社ね。
大丈夫平気って平気じゃないんだよ。
てかさ、割とダイナミックですねそれ。すごいね。
そういうことがあったりね、口の中ね、すごい怪我しやすくなったんだよね。
あ、
柔らかいみたい、ふーちゃんの口の中、人よりも。
そうか、
だって今回のさ、今回はそれよりかはマシだったけどさ、なんでそんな水ぶくれができたかって言ったらさ、熱々のハンバーグ食べたからだからね。
もうちょっとその冷ましてから食べたらいいと思うな。
でもあったかいうちに食べたいじゃないですか。
あったかい。いいよ、わかるよ。だから熱い、あったかい、冷めたやつの、ちょうど中間だよ、うん。そこを目指してやればいいんだ。冷めちゃったら、そりゃ、まあ残念だけども、 暖かいぐらいで。
そうだね。
うん。行けるといいね。
気をつける。
そうね、
はい、
気をつけよう。
なんつう会近況だよ、
うん、
食べ物に気をつけるだって、熱々のものは冷ましますだって、もうダメだ、ね、ふいちゃんは
大事だよ、みんなも気をつけましょうね。
そうそう、
リスナーの皆さんもね、
気をつけてくださいね、
はい、うん、私の方はですけど、うん、あの前回も言いましたけど、企画書の方がですね、
うん、
順調にチューブラリーになってましてね。
お、やったぜ。
担当のプロデューサーからもこう関心がなくなってきているというのがすごく伝わってくる。
あ、
そんな状況ですね。
なるほど。
で、来週頭に部長とのそのプレゼンの面談があったんですが、
うん、
部長の都合で延期になるというのが今日来るという。
はい。
うん、まあ、この辺のこう段取りの悪さってやっぱりないがしろにしてないとこうならないよね。
まあまあね、うん、じゃあもういいですって。
いや、ほんとそう。でもまあその辺も勉強ですから、デザイナー風情がね、企画をやろうなんじゃね、なかなかこう難しい話ですよ、
はい、
きっと。でまあ部長と面談できるんだったら、まあ、はい、ね、本当に悪い結果につながらないといいけどね。
そうですね、
この鮫島ってやつは何なのバカなのかって。こんなやつのために時間使わせるんじゃないって言われなきゃいいんですけどね、本当に。
もうね、今となってはこうつつがなくその、うん、配線処理を終わらすのみという。
そうね、誰もこう波風立たずにね、スーッとこう終わっていく、これだよね、もうね。
そうですね、
うん、
次行こ次ってやつですね。
そうそう、
あ、そうですか。じゃあ、うん、早いとこその部長の儀式を覚えて次のやつ考えたいもんですね、
うん、次は横スクロールアクションの企画書をもう我慢してたけど書いて出そうかな。
あ、いいじゃないですか、
ソシャゲ要素ゼロだけどね、ソシャゲ要素。
横スクロールアクションのスマホゲーってないか。ない、
あるある、
あるか。
ゴブリンソードとか、うん、ケロブラスターとか結構あるのよ、
うん、
あとはダンザマンっていうの結構面白いよ。
へ
え、うん、でプレイした感じでも相当、あ、これいけるじゃんって思ってるから、
うん、
あのバーチャルパッドでも横スクロールアクションはね、なんとかなるのよ。うん、ロックマンぐらいシビアなやつは無理だとは思うけど、
うん、
まあまあ、その、ね、スマホ用にチューニングすればね、そのね、なんとか成立すると思うんですよ、私は。
うん。
うん。で、課金どうするのって、うん、売り切りとか。はとか言われそうですけど。
かたくなにガチャ要素を入れたくない人みたいな。
いや、入れてもいいんだよ、
うん、
うん、金消しが出てくるとかでいい、ゲームと関係
ない、関係ない。
全然普通にガチャガチャっていう、ね、
うん、
要素を入れてね、昔のインチキの コスモスみたいなやつ画像でどんどん入れてもいいかもしれない。
コスモスみたいな
超ふざけたやつ
も。いや、金払ってくんないだろ、ね、そんなもん。
100円も使ってガチャやったら、なんか、ねえ、スーパーゼロスとかいう、なんか、よくわかんない、下手くそな絵のって、足立区に住んでるおじさんが描いてそうな下手な絵のやつが出てきたって。うん、まあ、怒られるでしょうね。
怒られるよ。そんなものに、
まあ、やる以上は、
うん、
当時のね、あのパチモンのビックリマンのアーティストを探し出す必要がありますよね、
うん、いや、もう
あっちくまで行って、
もうあのなんか企画意図みたいなのを見失ってますからね、いかにコスモスを再建するかに終始してますから、もうダメですね。
暇かよって
いやー、そうですか。なるほどね。
はい。まあ、そんな我々なんですけどね。
うん。
まあ、我々ちょっとこう、アートにも造詣が深いじゃないですか。
そうか。
え、ごめん、嘘。嘘、ごめん、言ってみただけ。
前のね、なんだっけ、日芸の文化祭が結構面白かったんだね。
そう。
うん。
ということもあってですね。
うん。
まあ、文化祭本当は、東京芸大行こうと思ってたんだけど、東京芸大はもうその時すでに終わっていて、
うん。
じゃあ、しょうがないから卒業制作展、そっちにしようっていうことになったんですよ。
うん、そうですね。
なんで、東京芸大の卒展に行ってきたんですね、我々ね。
はい。まあ、上野でね、超アクセス良くてね、
うん、
よかったよね。何せ僕たち常磐図ですからね、
常磐線沿線に住んでますからね、上野に行くために生きてるようなもんですよ、
うん、
常磐線がね。
そう、まあまあそうですよ。そっから接続してきますからね、
ね、
いつでしたっけあれは、1週間前
1週間前じゃないですか。
そうか、
土曜日、
そうだね。
だったと思うんですよ。
よ。
BS もともとラジ袋の哲也氏が、
うん。
来た日でもありますからね。
うん、あ、そうだそうだ。28ぐらいかな。
うん。
そうですね。いやー、あれですね。最近聞いた人はもしかしたらご存知ないかもしれないですけどね。上島さんといえば、こう、芸大に対するコンプレックスが非常に強いことでおなじみなんですが、
まあ、芸大はすごいもので、目指さない、芸大にあらずんば人にあらずみたいな、
はい、
刷り込みをされたんでね、
うん、
お茶の水美術予備校の頃に。
お茶美、鮫島さんはお茶美だったんですね、うん、
お茶美だったんですね。といっても私は高3の夏からですけどね、相当
遅いっていうか、もう手遅れっていうか、もうなんて言っていいかよくわかんないですけど、
かわいそうな人ですよね。
単に勉強したくない
人です。なんで誰も力になってあげなかったの。
なんでこんなになるまで放っておいたんだっていう人ですよ。
でも大丈夫ですよ、そんな私でも一応ね、お好きな仕事につけまして、あアーティストにはなれませんでしたけどね。そんなわけで、東京芸大っていうのは素晴らしいもんだと、
うん、
そこの予備校に行ってた先輩方、ね、浪人生や、
うん、
浪人にいる太郎生、
うん、
いや、同級生も、やたらまあそう言ってたわけですよ。はい、私は、浪人してだって芸大に行ってやるんだっていうようなね、
はい、
女の人もいたし、
うん、
東京芸大の試験の時に、ちょっと、ああ絶対無理と思って疲れてぐったりしてたら、後で同じ部屋に行ったお茶美生の先輩にすっげえ怒られたっていうのも。
どういうこと？
テスト、実技のテストの時に、
うん、
もう疲れちゃったのよ、
うん、
疲れてもう膝抱えてぐったりしてたのね。ちょっとの間よ、集中が途切れて、
うん、
それを見た、先輩の、あんまり面識ないよ、でも、
うん、
女の人が後で、おいって、
うん、
まあ、ふざけんなよっていうね。
うん、怒られたんだ。
怒られた。なんて俺はね、生半可なやつなんだって反省したんですよ、僕その時。
要は、あれだよね、一時だよね、芸大のね。うん、石膏をやるわけですよね。
石膏、うん、8時間ぐらいですかね。
そうです
。すごい、5メートルぐらいある石膏と書くんですよ。
うん。
でさ、5メートルある。
まあ、8時間ってすっごい短いんですよ。石膏書くのに。ああ、
モチーフに対してね。
そうそうそう。やることいっぱいあるんです。
うん、
ね、だから、ふーちゃんもすごいその、もう受けましたけど、もうすっごい焦ってね、うん、大変だったんですけどね。うん、鮫島さんはその焦るところまで行けなかったんですね。
焦るも何も、
うん、
大体こんなんで芸大受けに行くこと自体が時間の無駄なんだよっていうレベルでしたから、
うん、
とはいえですよ、はい、何も知らずにね、自分の部屋で寝そべって鼻くそほじってるよりは、
うん、
まあ、せめてね、まあ、見に行くだけでもやらせてくださいよと思って行ったわけですよ、
はい、
記念受験をね、
ええ
ということで、ガチ勢にめっちゃ怒られたってことです。
怒ることないやんけって思う
思うけど、まあ、その怒った人からすると、
うん、
高三風情、夏から始めてる高三風情がね、
うん、
芸大に試験を受けに行くのも十分おこがましいし、
はい、
値の目につくところにいて塞ぎ込んでる場合じゃないだろこのボケナスっていう、
うん、
こっちは浪人なんだよって、うん、いうことなんでしょうね。
そういうことでしょうね、
うん、反省しましたね、
はい、それでいい話でした、ね、
普通に現役で芸大以外のとこ行って、
うん、
卒業しました。
それも あるわけじゃない、その鮫島さんのその、お茶日の頃にこう植え込まれたこう、うん、芸大
超あるよ、
芸大最高みたいなこう、うん、すり込みプラスさ、その後こう、うん、ほら広末事件もあるわけじゃない。
ああ、伊勢谷ね、
伊勢谷友介が何広末と付き合ってたわけでね、
うん、
芸大
デザイン科ね、
デザイン科出身、
デザイン科のやつらつまんなかったねあんなもんか。
そうだから、そう、鮫島さんのそうコンプレックスプラスこう何こう芸大出身の伊勢谷がこう当時のね若者のセックスシンボルであるところの、うん、広末涼子と付き合ってたっていうので、
いや許せませんよ。別に広瀬と付き合ってたのが許せないっていうよりは、
うん、
デザイン科の、ね、枠はね限られてるんですよ。だったらデザイナーになれよって思うわけですよ、うん、何のんきにチャラチャラと俳優なんかしてんだよ、
うん、
だったら最初から進学なんかしないでなんか地元の劇団とか入っとけよって
思う好きにしていいだろ別にそこ
いやいやいや、ダメだよ。ね、本来、この大学のデザイン科は、日本国内に優秀なデザイナーを輩出するためにある学校なんだから、本文を全うするのが筋でしょ？
はい。
だから、あ、こいつ何なのって思って、半端もんがよって、思ってたわけですよ。
お前だ、半端もんは。
そこなんだよね。
半端もんはお前だ
そうなんだよ。俺ね、思ったんだよね、
はい、
1年2年浪人したって多分俺ここ進学できないなって、
うん、
辛いことがフェイルだけだからさっさと進路決めようっていうか、まあ私はね家の事情から言って現役以外の進学を認めないということだったんで、
はい、
大学に一個も受からなければそのまま地元の工場行きでしたから、
うん、
もうね選ぶ手段はなかったんですけど、まあ芸大行きましたけどどうでした筆川さん。
いや俺もね初めて行ったんですけどね、行ってよかったですね。俺も
よかったよね。
鮫島さんほどではないですけどね、まあやっぱりそのね一浪して、うん、一浪目の夏は芸大コースとか行ったりもしたんでね。
うん、いやあなたも予備校でね。
予備校で行ったしね、俺もねすっごい上から言ってますけど、うん、俺もこう一時で落ちてますんで、
うん、
そういう意味ではもう目くそ鼻くそなわけですよ。だもんでね、なんだ行ってみてね、あなんか、
うん、
もうそれこそその一回り以上こう年下の人たちの作品でこう感銘受けたり、すごくこう志の低い作品見たりとかもしたし、ああ芸大入っても人の子だなと思ってね、
うん、
それはよく面白かったですね。
まあ、
前にさ、
うん、
何俺がさすげえ心に残ってるさ日芸のさキャンパスのすっげえ端っこのところにさ、 あの男一人でさ、シール売ってる男いたろ、
あの薄暗い部屋ね、
薄暗い部屋でさ、あれあ
いつパグのシールね、
そのパグのシール売ってさ、君こんなとこで客来ないでしょって言ったら、はい来ませんって、いやなんでっていやもう最後だし記念にいいかなと思ってみたいな
とか言っときながらそうやって留年するんだよ、
留年する最後じゃねえ、
留年が決まってます
最後じゃねえ、
バカ野郎
っていうね、すごいこう無能、無能の人みたいな、リアル、う
ん、ね、
無能の人みたいな人がいて、でその人すっごいね俺の心の中に残ってたんだけど、まああの何こうレベルの差はこそあるね、あの、
うん、
高いこうハードルをくぐってきた人でもね、やっぱね落ちこぼれる人はいるしね、あのモチベーション低くなるとこんな感じの人もいるんだなっていう人もね何人か見たんでね、
うん、
ああなるほどなと思って、
卒生が雑な人には多分俺2種類あると思うんだよね、
うん、
学校なんかの枠に収まらないぐらいもう活動を始めちゃっている人と、
うん、
単純な落ちこぼれと、
うん、
本当に侮れないよね、
そうね、うん、まあでも何そうね、俺が愛したいのはあの、うん、何誰も客のいないところでねシール売ってるやつなんだよね、
いたな、
うん、そう、
いやちょっとさ、うん、東京芸大のやつなんだけどさ、
うん、
我々はあの国立なんとか美術館の、4年生の方のやつには行ってなくて、直接大学キャンパスの方に行ったから、修士課程の大学院生の、あの卒展をメインで見ることになったんだよね。
うん。
ほんで、まあ、入り口に入って、最初に結構、こう、売りになるような、先端芸術表現の展示物ありましたね。
うん、あったね。
うん。
どぎも抜かれたな、あれな。
僕らが見たのは、すごい長い布をね、4、5枚垂らしてる作品で、それは、サビを転写する布に、
うん、
そういうサビが起こる時に生まれる模様とかを、まあ、アートとして捉えて、表現している人のやつだったんだけど、うん、あれね、なかなかちゃんと説明してくれて立派でしたね。
そうね、いやなんかでかい布だなと思って、さすがなんかこう、うん、展示物のこうオブジェ、あの展示するこう会場も綺麗な面白いあれがなんだなと思ったら、その布が展示物だったっていう。
そうそう、う
ん、あこれ作ったんだ。
最初はあのプラスチックの塊をさ、うん、あ彫刻かなと思ったじゃん、あれベンチだったんだよ。
ベンチだった。見分けはつかなかったんだよね。
見分けついてなかったね。
俺も布だとは思わなかったんで。
うん。うん、で、先端芸術表現専攻修士課程の、これは栃岡さ
ん
という人の作品なんですけど、うん、俺後で思ったんだけどさ、
うん、
あれすげえお金かかるよね、
うん、めちゃく
ちゃ鉄板買ってこなきゃいけないし、場所は借りなきゃいけないし、
うん、
でしかもその作品作るときロケでやってる人だわけじゃん、
あれあの人どこまで行ったって言ったっけ、
なんか温泉街ですよね、うん、ちょっとどこまで行ったか忘れたけどさ、
な要は酸が強い温泉まで行って、うん、で わざわざそこでこうでっかい布でサビを作ったわけだよね、
そうしかもちゃんと、ね、なんか 鉄パイプで足場作ってやってたよね、
うん、
だから地元の鉄パイプのその工務店かなんかに依頼してんだよね、これどうやってできるの？一国立学生ができる規模じゃないよね。借金してんのかな？
出資者とか いないと無理だよね。
ね、
うん。っていう規模。
そこに俺考えが及ばな、なんか、あ、立派だな、すごいなと思っちゃってたからさ、
うん、
聞けなかったんだよな。ちょっと迂闊だったな、そこは。
そう。
誰なの？誰がお金出してるのっていうのとか。それ結構重要じゃん。あの、作品だけじゃないじゃない、
うん、
アートってどうやって作ったかっていうその段取り力もさ、うん、アーティストってさ求められるわけじゃない、
うん、
そこもうちょっと知りたかったよね。
そうね。いやもうすごいなんかそういうのさ今から考えるとさ何コミュニケーション力100点みたいな人だったね。
本当思った。めっちゃハキハキと喋ってさ、うん、質問してもちゃんと答えてくれるんだよね。すごかったね。
すごかったな。大人だったな。
うん。で、その隣にいた西洋甲冑を作ってるやつがさ、
うん、
YouTuber でさ、
うん、
あいつはなんかアホっぽかったね。
アホっぽかった。うん。
あれ途端にアホになった、なってませんって。隣の人と比べて。あなた、随分アホじゃございませんかって。まあ、あの、ねえ、西洋甲冑も見事なもんでしたけど。
かっこよかったんだよ。あの、よくさ、あの、何見る、あの、西洋甲冑の、こう、台座っていうかさ、あれってこう、うん、ポージングが決まらない感じ、こうクターってこう立ってる感じするじゃない、
うん、
そうじゃなくてちゃんとこう立ちをこうなんか、
うん、
ガンプラみたいな感じでさ立ちを決めたさ、うん、見事なもんだったんで、これすごくあの普通の西洋甲冑に比べてあの立ち姿とか しっかり決まってるように見えるんですけど、なんかそういう特別なアレンジとかしたんですかって言ったら、うわ、してないっす。
うん、あのね、軽く不快なんだよね。
軽く
話してて。で直前の、
うん、
ね、名刺もくれた土地岡さんと比べるとね、
うん、
態度悪いし、
うん、
何こいつって、もう YouTube で、下げ評価つけようって思っちゃうよね。
うん、
動画に下げ評価して、つけてあげようかなと思うようにしてました。
すごい若者っぽかったけどね、うん、あんな感じだよ、うん、すごいなんか面白かったんだよね。
なあ、
うん、着やすいようにアレンジはしてますってこんな感じだった。
ああそうそうそう、うん、
じゃあアレンジしてんじゃんかよと思ったけど
噛み合わねえんだよ。
全然噛み合わねえ。俺の思ってること全然組んでくんなくて。
なんやねんって思って。
これが芸大力か。思ったね。うん、
なんなん先端芸術。出落ちかお前。
出落ち
か。で、その後ちょっと階段上がって、通路のとこに飾ってあったやつは、鍋のやつあったね。
あったね。
毒水作るって遊びあったじゃないですか、子供の頃。
うん、
目につくもんでいろいろすりつぶして混ぜて水に溶かすみたいな、
うん。
ああいうのと同じ発想で、やれ、なんか彼氏からもらった時計だとか、
うん、
なんやかんや、いろいろ混ぜて、
そう、
それを瓶に詰めた、うん、なんか灰色の汚らしい水。
うん、なんか沈殿してたね、
うん。
で、それを作るためのレシピとかね。書いてあって、うん、でそれをこう実践するっていう、うん、いい感じ。
おーってね、おもころかみたいな。
そうそう、おもころっぽかったね。
うん。
あれ今時感がありますよね。
あるね。おもころって最先端アートだったのかなって思う。でその後にたまたまね学食にたどり着いたんだけど。東京芸大の、
うん、
なんか一個すごい特徴があって、エアリアルが全部揃ってんだよね。
ああそうそうそう、
いや なんだこれは
学食のあの売店のところにね、
そうそうそう、
エアリアルの、エアリアルって あんまり見ないよね、これね。
見ないよね。
や山崎ナビスコのやつ、
うん、
焼きとうもろこし、塩、チェダーチーズ、
そうそうそう、
贅沢バター、たらこバター、コンソメ。
すごく
6種類、
うん。うん。スーパーに行ってもエアリアルはせいぜい2種類まで。
うん。
何なのこの異常なエアリアル指示。
ねえ。要はなんかね、山崎ナビスコ利権がはびこってるみたいで。
ああ、 そうなのかもね。
じゃないの。
うん。で、その次は、ええ、次は、あの、芸大生の、油絵家ですね。
うん。
ばあさん。
うん。
の、桜パレット。
はい。
という、まあ、あの、カフェじみた、この、屋台ですよね。
売店、出店か。
クレープ屋みたいなやつですよ。うん、言ってみる。
そうそう。お兄ちゃんなんだけどね。
そう。
ヒゲのね。
うん。で、卒生、何ですかって言ったら、これですと。
うん、
このお店ですと。
うん、
いいのこれ、怒られる。怒られるよって。まあ、俺は黙っとくけどさ、って思いますよね、あんなのね。
要は、その、
会社じゃないんだから。
このお兄ちゃんが屋台で出してるのは、なんかあの、何あの、油絵のパレット型のこうクレープをです。の上にですね、うん、あの絵の具に見立てたあのなんやら味のですね、あの色ごとにこう味が違うんですけど、
そうそう、
そのパテをですね乗せて、でそれをこう、うん、クレープ状のこうパレットの上で混ぜながら食べるとい う, こう新感覚の、う
ん、そうです、新感覚スナックです。
スナックというのを出して、
で発色の絵の具に見立てたものから4色選んでやるんですけど、
うん、
筆川さん何でした？覚えてるのあります？
俺はね、白と青と、なんだっけな、白、青、赤とか、そんな感じかな。
うん。
で、白がね、チェダーチーズでね、
うん、
赤が何だったっけな、たらこ味みたいな感じ。
へ
で青が全然分かんなくて怖かったっていうそんな感じ。
青だけはなんか着色料を使ったって言ってたな。
そうだ、それ嫌だなと思いながら
俺の手元にある写真だと、黒黄色緑赤なんだけど、
うん、
黒はね黒ごまのペーストで、
うん、
緑が、葉物野菜を練ったもので、
うん、
赤は忘れた。で、黄色がね、なんかまるでマスタードみたいに綺麗な黄色なのよ。
うん、
マスタード。
うん、辛いよ。やめろって。
マスタードだけなんかストレートで食うって気分じゃなかったから、全部丸めて食べたわ。
うん、なんかね、この人に関しては、発想面白いねっていう、言う前に、君ちょっと間違えてないかっていう、う
ん。ね。
卒業したらどうすんのって言ったら、いや、この屋台やろうかなって。ちょっと待ってって。
言ってたね。
うん、
専門学校の隣とかに屋台建てて、売ろうかと思ってって。だってタイトルがさ、作品名がさ、
うん、
パレットなんとかじゃなくて、ロックンロールがどうとかっていう名前なんだよね、本当はね。
うん。
でも全然ロックじゃないから、
うん、
隅っこの方に置いてますって言ってたよね。
うん。だからもう全然こう、趣旨が。
趣旨ずれて
る。ずれちゃって、その。君。
適当かって。
君、屋台のお兄さんになってるぞっていう。いろいろこう、ひねってひねって考えた結果ね、面白い屋台のお兄さんになってるから。
でもね、芸大って最先端じゃないですか。
うん。
で、この人油絵家なんだよね。
そうですね。
で、油絵家の人の本文っていうのはね、本来油絵を描いて、油絵の技量っていうか、そういうところで、美術力を上げていくっていうのがなんか、本来の目的っぽいじゃない？
うん。
でも油絵家の人はね、なんか随分こじらせてるやつが多くて、
うん、
面白かったよね。
そう。油絵家はね、まともに油絵描いてる人ほとんどいなかった。
油絵描いたらおしまいみたいなね。うん、もう聞いたらおしまいぐらいのね。
そうそうそう。
油絵からどれだけ逸脱するかっていうので勝負してる人も多くて。
うん。 だからね、あれはちょっとね、俺だったら超悩むなと思ってさ、
うん、
その芸大入るぐらいさ、油絵の勉強してね、うん、入るわけですよ。その、うん、まあ太郎する人もね、現役で入る人もいるだろうけど、まあ、ほとんど太郎するわけですよ、
う
ん、ね、二郎で入ったら早い方ぐらいのレベルなんですよ。
はいはい、ね、
それでさ、あのその大学で学んだ結果が油絵からどこまでこうはみ出ることができるかっていうのはさ、うん、ちょっとこう辛いものがあるような気がするんだよね。
そうなんだよ、ちょっとかわいそうなんだよね。だからまで、それをこう輪をかけて ひどいっていうか残念なのが、卒展の展示もなるべく人から遠ざかってんだよね、油絵を普通に作ってる人たちって。
うん、
絵画棟っていう建物、8階建ての建物で、そこで展示されていたんだけど、8階、建物入って、エレベーター登って、8階の隅っこの端っこまで行かないと、油絵は見えれないんだよね。
うん。
それだけ入り口から遠いってことなんだよ。つまり、売れてない、あんまり押され、大学からプッシュされてない作品なわけだよな。
うん、そう。でね、さっき最初の方に言ったね、こう、ちょっとこうモチベーションなくしちゃったなっていうタイプの人はね、大体油絵描いてるね。うん、それも辛いところでさ、
うん、な
あ、なるほど、
油絵家は油絵描いて卒業させたれよって思うよ、
ね。うん、難しいとこだなと思って。でもやっぱ別に面白くないんだよ、油絵家の油絵を見てもさ、
うん、
だから一体ね、なんな油絵って何だ、何なんだとかちょっと思っちゃったね。うん、
そうだね。そう、
心に残った油絵家の展示は大体油絵じゃなかったっていうのはね、うん、
そうだね、
ちょっとした皮肉がありましたね。
ね、
うん、
油絵家の中で僕、ね、結構印象に残ってるのがあって、
うん、
田中真一という人のザ・ルームホエア、ユア、あなたのいる部屋っていうのがあって、この作品は、あの、展示する部屋全体が白く塗られていて、四方白い壁で、で、真っ白なベンチが一つだけあるっていう。
うん、
で、おそらくは、この、これを見に来た人は、見に来たことで初めて成立するタイトルなわけじゃん、
うん、
あんたのいる部屋だよって、
うん、
うんって思うじゃん、
うん、
でもね、なぜかね、入り口入ってすぐに、ね、ちっちゃいね、正方形のね、キャンバスがあって、鉛筆と白い絵の具でベンチに座ってる人の絵が描いてあるんだよね。
描いてあったね、うん、
うん、あれね、俺怒られたんだと思うんだよね。ベンチだけよそから持ってきて白く塗って、うん、あ、これだ、これが卒業制作ですって言ったら、うん、教授かなんかに、バカ者って、バカモーンって。
なんで大原部長。
油絵かけって言われて、しぶしぶめっちゃちっちゃいサイズの、キャンバスに変えてるのが面白かったな。
すごい打足っぽいんだよね、この、
そう、
あの、唯一あるこう絵がさ、
うん、
あ、なんか鉛筆とこうコンテでチャチャって描いたみたいなさ、絵が一個だけポツンとあるんだけどさ、いらないんじゃないっていう、
うんうん、そう、なんかね、手、なんか置き場所もなんか半端だったしね。
半端だったし。まあ、でもなんかやりたいことはなんか空間演出デザインとかさ、油絵の何その領域からかなり逸脱してんだよね、
うん、
これはもしかしたら教授のね、あの判断のこれが良くてあれがダメな理由とか全然わかんないんだけど、俺からしたらさ、これはダメだったんだね、きっとね、これは空間演出の領域だからダメって。いや、じゃああいつのあの屋台で、あの、なんか、スイーツ売ってるやつはいいのかって言った。あっちは OK って。
もう。
わかんない。そっちも逸脱してるよ、俺からしたらって。
無本だよ、無本。無本起こすわ、そんなもん。あとさ、隣、その隣ぐらいだったかな。変わるやね、置いてるやついたでしょ。
おい、あ、いたいたいたいた。うん。
あれもないやねん。
ないやねん。そうですね。瓦屋根の一部みたいな。
そうそう。
うん、
ねえ、変なの、
うん。これ油絵かなんだね。
油絵かだよね。あの場所は油絵の場所だもんね。うん、多分。
そう。
あとは何でしょう。イラストっぽいデフォルメのの効いた犬の絵とかさ、
うん。
あとお風呂の絵とか。なぜかでっかいスピーカーを、あの、ね、一枚の板にくっつけたやつとかあったよね。
あったね。
うん。
これも油絵なんだよな、きっとな。
うん。あのさ、スピーカー見てて思ったのがさ、日芸でもさ、スピーカーを使ったさ、展示あったじゃん。
うん。
あれは、ハムとかに電極つけると音が出るっていう。
あ、いたね。うん。
うん、同じスピーカーでもスケールが段違いだね。
段違い。そうそうそう。
スピーカーがね、うん、2、4、6って24個、だいたい全部で30個ぐらいかな、スピーカーを板にちゃんと貼り付けて、コードも丁寧に束ねて、で、ヒップホップみたいに流してんだけど、
うん、
スケール違うよな。
うん、
クオリティも。ハムとか使ってねえし。
まあ、うん、いや、俺ハムも好きだったよ。ハムから。
いや、俺もハム好きよ、あれ。うん、あの、なんか、ダメそうな人たちが、
うん、
仲良くなりそうなタイプの人たちがさ、うん、
肉じゃがからも音が出るんですよ、なんつって。
そうそうそう。
肉じゃがに電極させて、ポピーっつって。
あの男女仲良さそうでよかったよね。
よかったね。
あとは何すかね、メヘラっぽい絵もありましたね、一応。
そうね、うん、うん。でもなんか、こうやってこう見返してみるとさ、
うん、
普通になんかあの、プロのイラストレーターでもう活躍してんじゃねえかって人の作品も結構あったな。
ああ、それぐらい上手なやつね。
上手なやつ。うん、ちゃんとこう、商業、うん、イラストの範疇にきちんと入ってる人もいてね。
いたね。
うん。
うん。あとインスタレーションでさ、暗い部屋でさ、映像流してるのもいたじゃん。
いたいたいた。まあそういう人は結構いるんだけど。
あの全裸でさ、男女が全裸でこうなんかお相撲してるみたいな。
そうそうそう。なんか茶色い茶色人みたいな男と女がですね。
うん。
そうそうそう。うん、あの。がくんずほじぐれつして
色が混ざってい
く混ざっていくっていうのを見て、
俺すごい感心したよ、あれ見て、
うん、
よく立たないなって
。そうそうそう、ちんそうなんだよ、チンチンが全然立ってないんだよ。
立ってないんだよ、どっちも丸出しなんだよ、
うん、
ね、男女でね。
そうでさ、真っ暗なところで鮫島さんがすごいね、勃起してないなーなんてさ、すごい感心してんだけどさ、後ろにちびっ子がいるんだよね。
うん、
子連れの。
ごめんごめん。でも子連れだったらあの部屋入んなきゃいいのにね。なあ、でもすごい
よ。お父さん、お父さん勃起って何？
勃起してないんだろうな。やっぱり、しこたま抜いたのかな、やっぱ撮影の前では。
ああ、そうかもね。
ね、
どうなんだろう、でもさ、茶色状態になった女性、でも、くんずほずれつしてるからな。
もう、ちょっと先っちょが当たっちゃったとかなったらさ、はぁって、大変
っバイーンっていくよね、もう。気づいてる。チョコバナナみたいになるでしょ。うん、
うん、ほんとほんと、ほんとそう。
まあ、それかまたゲイの人とかかな。
そうだよ、だから先っちょだけ色塗られてない状態になっちゃうからさ。
ね、変な感心しちゃったね、あれね。
うん、すげえなって、芸大生はこういう時も立たないんだって。普通立つよ。
でもラフデッサンとかやってる時ね、最初ドキドキしたけど、
う いや、ラフデッサンはさ、別にさ、大丈夫じゃん、あれは。
うん。
じーっとしてるしさ、みんないるしさ。
うん。
あれ、撮影の時はカメラマンせいぜい一人よ。
うん。
もしくは三脚で自分とモデルさんだけかもしんないし。
うん。
やばくない？
うん。
あの後めちゃくちゃやってるかもしんないよ。
あのこの後めちゃくちゃセックスしたみたいな。
そうそうそう。
かもね。
赤と黄色が混ざってどっちもオレンジ色になってさ。
うん。
ね。やばいよねあれ。でもさあのさ君が芸大生だとして、
はい、
インスタレーションやろうと思い立ったとして、
うん、
女と男が全身色塗って絡み合ったらいいんじゃないかって思ったとして、
うん、
やらないよね。
やらないですか。やれない。そんなさこと話してさ、うん、賛同してくれる女性の存在を知らないから、
絶対お前あれだろってスケベなやつだろお前それ。
そうそれ
もうスケベしたいんだろって思われ
る。それを実現した時点でもうこいつ勝ちなんだよ。すごいんだよ。
あの波の神経してたらやらないもん。俺ねあいつ見てね超スケベなやつだと思ってたもん俺。アートにカコつけて女のおっぱい立てる。
そう、あのもうかなり懐かしい話題になるけどさ、うん、霧島部活やめるってよあったじゃん。あれでさ、あのゾンビ映画作るときにさ、あの驚愕だっつのにさ、女性と役を男がやってたりとかしてるじゃない。
うん。
あんな感じ俺の。俺が例えばその映画作りたいっつってもね。絶対女性と役がいなきゃいけないんだけど、まあ、体重が軽そうなお前がじゃあ、セーラー服着てやってくださいみたいな。
じゃあ、お前が芸大生だったら、あれちょっと細っこい友達連れてきて。
そう。で、まあ、じゃあ前張りつけてって。
女っていう体でっていう。
そう。侵入ってことにして。
別な、それ。そんなインスタレーションですね。
無理でしょ、成立しないもんね。
ね、やられたな、ああいうのやられたら本当にまいっちゃうよね。
なんかさ、俺さ美大とか行ってたくせにさ、もうずっとこう、うん、アートに対してこう見方とか分かんないから無視を決め込んでたんだけど、
うん、
なるほど、社会人とかなってさ、いろんなものがうまくいかなかったりする現実を経験したりとかするとさ、あ、これをこう何実行したこと自体がすごいんだとかさ、そういった考え方ができるようになりました ね、面白いもんですねアートってね。
すごいよね。
うん、
でもね俺ね、あのポコチンとかヌードとかはね、飛び道具だと思うな、アートの中では。
はい。
だって、お客さんに訴える力が半端ないもん、エロを使うのって。
うん。
ちょっとずるいと思うんだよね。
うん。
だから、あんまり評価しません。
評価しません
。俺、それよりは、
うん、
完全オタの人いたでしょ、一人。
ああ、いた。
ファンタジーアート描いてるやつ。
うん。
もう超浮いてた人いたでしょ。
うん、めっちゃ浮いてた。
うん、むしろもうお前の方が尖ってるよって思う。この芸大においてね、
うん、
大学院まで行ってたよ、
うん、
あれをやり遂げるんだよ卒生で、
うん、
同時に書いてあるよって周りの人がみんな喉まで出かかってんのに、
うん、
あれをやり遂げるって結構な度胸だと思うよ。
あれだよね、わかりやすく説明するとさ、
うん、
シャドーバースとかさ、
はいはい、
進撃のバハムートの、うん、カードイラストってあるじゃないですか。
うん。
あんな感じだったよね。
うん。
あんな感じのファンタジーイラストを卒生に出してる人がいて、
そう。
これはこれで凄みを感じたっていう。
うん。
うん、
でも、カタログにはね、イラストたちの間の中に一個だけ彫刻があって、
うん、
それだけはちょっとこう、抽象的な、人のね、バストアップの彫刻なんだけど、
うん、
そこ、それが載ってたよね。うん。カタログの方には。やっぱりカタログに何載せるかまで選べなかったのかな。
じゃないかな。やっぱ難しいと思うんだよね。うん、作ったとこだけでもね、俺は大拍手だけどね。
いや、すごいと思うよ、あの人。全然面白くないけど、
うん、
書いた例は、
うん、
趣味じゃないし。
うん。
うん。でもすごい度胸あるよね。俺もっとさ、うん、あの超うまい油絵も見たかったな。なんか油絵飾っててもさ、
うん、
抽象的ね、せいぜい抽象的なやつとかさ、あのケビンベーコンじゃなくてなんだっけ、フランシスベーコンの親戚みたいな絵とかさ、
うん、
そういうのがあったじゃない？
ありましたね。
うん。もっとさ、ウィリアム・ウォーターハウスぐらい超絶技巧のさ、
うん、
油絵とかあってもいいよね。一個ぐらい。
そういうのはなんか別のとこで見りゃいいんだろうけどさ、どこで見たらいいのかね。
でも別のとこってどこよ。
意外とあれかもしんない、何予備校のあの展示とか行った方がそういうの見れるかもしんない。
あー、なるほどね。そうかもね。
うん、
うん、そっかそっか。
いやー、面白いもんだね。でもね、なんかさ、すごいとんがった作品作ってる人もさ、あの学校出てさ、会社とか入ったらね、多分そういう仕事もやるし、あの芸大生でもね、やっぱこう、やっぱ何こう本音と建前みたいなところはやっぱり持ってんだなとは思うね。思ったね。うん。
絵画塔の方では何か覚えてるのある？他に。
ん？何？
絵画塔で見たやつ。
あと何かあったかな。絵画塔だと、ちょっと待ってね。
うん。
ごめん。俺さ、
うん。
あの何 ？iPhone で撮影しないでさ、
うん。
あの一眼レフで撮ったからさ。
あ、撮ってたね。
そう。今こうチェックしようと思うとなかなか難しいんだよ。今一眼レフをですね、
はい、
取り出して見てるんですけど、
デジカメね、
はい、探すのめんどくさいです。
デジカメだったらすぐ見れるでしょ。
デジカメで、ま、何、
うん、
出してないのよ。そのダウンロードしてなくて。
あ、PC にってこと？
そうそうそうそう。
あ、
で、今、スライドで見てんだけどね。
うん。
実家の付近の風景が映し出されてて。
はい。
芸大がかなり後なんだよね。
あ、
ごめん。いや、でもね、鮫島さんが撮ってくれた写真と大体同じぐらいの感じで撮ってたから。
うん。
それほど俺がこう個別で見て面白かったっていうのはなかったはずなんだよね。
うん。そうね。
うん。
まあ絵画とはそんな感じかな。
そうですね。
で、その後彫刻の方に行くんで、
うん、
ね。彫刻もなかなかやってくれてたよね。部屋丸ごと使って。
うん、
あの金網の籠をさ積み上げてさ、中に犬の写真入れてるやつとかさ、
うん、
あー、このおかしなやつだっていう。
え、でもなんかあれちょっとこう社会風刺性が強くてちょっときつかったけどな、俺は。
うん、
なんかペットショップ的な話でしょあれ。
でも メインは違くて、なんか晩餐をしている2人男女みたいなのも描かれてたんだよね。
あったね。
不思議。なんて言っていいか分かんないけど、まあこういうのも欲しいなっていう。
うん、
汚くまとまってる、なんか、キテレツなやつで。
うん、
ねえ、ダイナミックで良かったと思いますよ。あとはなんか、ウサギの彫刻、かたどって、石膏かなんかで作ったのが、めっちゃ敷き詰められてるのとか。
あった、ものすごい無数のうさちゃんがね。
うん、あと次はあの人体をね、全裸の女が寝そべってるとか、微妙にちっちゃいやつとか
も。彫刻はね、あの、なんか逸脱を強制されてない感じでね。
うん。
ここはなんかあの、何？あの、ちゃんとこう彫刻やっても許されてる感じってのはほっとしたね。
ね。
逆に。うん。
あの、ゼナの女が寝てるやつってさ、あれ女の人が作ったんだよ。
うん。
だって。にしては随分手足が、俺最初ね、手足がすごいごついから、
うん。
ちょ、女の彫刻なんだけど、あ、これ男の人が作ったのかなって最初思ってたよ。
そう？
うん。だって女の人を描く上で手足がこう使ったら変じゃん。わざとかな。
どうかな。
ね、まあいっか。
逆にさ、
うん。
あの、女のリアルを感じ取れるのは女性っていう説もあるわけじゃないですか。
うん。
そんなこう、細くないですよ、女性は、とかさ。
ああ、うん、うん。天使は別に普通だったけど、末端よ、末端。
末端？
足の甲とか、
うん、
血管がすごいぶっとくてさ、
うん。
男の足みたいだなと思ったんだよな。
そうか。ちょっとあんまそういうとこ見てなかったな。
うんそこだけ写真撮ればよかったんだけど、
うん、
ローアングルから撮るのばっかり、うん、忙しくて。さあ、あとは木彫りのもありましたね。
そうですね。
木彫りのなんかアフロディーテみたいなやつとか、
うん、
あのなんか適度にこう美形じゃないのがいいよね。
ああそうね。この写真だね。あこの写真っていうか、うん、まあ俺しか見てないですけど、
木彫りの女性の像で、多分女神かなんかがモチーフなんだけど、うん、あの風になびいてるヴィーナス像みたいな感じ？これは、うん、うん。
でね、ブスなんだよね。
ブスなんだよ。
これ今
見るブスっていう、うん、
見返すと面白いなこれな。
うん。うん、で二つ目があの天使が頬杖をついてるようなあのレリーフ。もう同じ人が作ってるね、
うん、俺ねこの人はねなんかすごいこう商業でなんか普通に活躍しそうな感じが、う
ん、ね感じだな。立体イラストレーションでなんかさ生活雑誌とかの表紙やりそうだよね。
やりそうやりそうっていうかもうやってそうな気するなこの人、う
ん、ね
ってぐらいこう収まりが良くてさ、うん、
うん、ちょっとだけお話ししてもらいましたけどね、
うん、
まあなんかギリギリやらがられないレベルでよかった
ね。そうだね、うん、なんかねそこら辺ねあのこうこの人はさなんかすごいあの商業でやれそうなこう角の取れ方してるなとかさ、
うん、
あとあもうこの人全然こう金にならなそうなこうあ悪が抜けてないなみたいな人とかいたじゃない、うん、そのこう差が面白かったな。
そうね、
うん、ちゃんと迎合できそうな人と、
うん、
で死んでもできなそうな人がねこうくっきり分かれてて
話しかけても迷惑そうにするやつとかな。
いたいたいたねえさっき言った YouTuber の人とかね、
YouTuber のやつもそうだったし彫刻にもいたよな。なんか
いたか、
うん、なんだっけ彫刻の素材の名前がなんかレコンキスタじゃなくてなんだ ラコステだっけ、
うん、
テラコッタ、
うん
うん、とか使ってるんだよね。なかなかいい造形でしたよね。
そうですね、でまあ基本作品の説明したいからねあの、
うん、
みんなこう懇切丁寧にやってくれる感じでしたよね。
うん、
うん、
なんか調子乗ってる人気人が多く集まってて調子乗ってるとこはあんまり少ないそうそうすげえさ説明してくれたのはさあの接着剤で 瓦礫をくっつけてるやつ。
ああ、いたいたいた。
覚えてる。
うん。あ、写真撮っときゃよかったな。
あの人すごい丁寧に説明してたよね。
説明、あれ、あの人をよく覚えてる。
うん。意味はわかんないんだけど、
うん。
ちゃんと説明してくれて。
あの人、名前とか写真とかちゃんと撮っておけばよかったな、この説明、丁寧に説明してくれたのにね。
ね、
一番メインのね、あの展示物が、何、コンクリをこう、ガサツにガム手で繋げたみたいな。
うん。
ね、接着剤でグニャーみたいな感じで。
一回、わざと、もともと一つの一体成形だったものをわざとぶっ壊して、それを雑に直そうとしたっていうことらしいんだよね。
うん、そう。でさ、部屋の真ん中にそんなもん ボテってあるからさ、
うん、
あ、ここは別に作品とか置くところじゃないのかなって。
ゴミ捨て場かなと思って。
これ作品ですかって言って、はい、そうですって。
しかもさ、ドアとか雑でさ、
うん、
閉まってんだよね、そっち。
そう。
ブース。
そう。展示室だと思えないかったからさ。
で中入ったら、そいつなんか文庫本とか読ん、スマホとかいじってるしさ、
うん、
その学生。あ、やる気ないのかな、じゃあ話聞いてみようと思って。うん、
で話聞いてみたらやる気あったっていう、すごい。
うん、ね。ぶっ壊れたものとかについてすごい熱く語ってて。
そう。で、その対になるやつがね、
うん、
その、壁にさ、壁際にあってさ、壁紙の、
うん、壁紙を並べて、うん、飾ってあったんだよ、壁にね。
そう。で、これも作品ですかって言った。はい、そうです。うん、でこっちは、こう、修繕の跡っていうのを極力見えなくさせたっていう。
うん、普通にね、壁紙のね、展示物にしか見えないんだよね。サンプルを。工務店とかにあるサンプルにしか見えないんだけど、
うん、
実際は2枚の壁紙をうまく、継ぎ目とかを調節して繋げてるんだって言ってたよね。
言ってた言ってた。
全然わかんなかったね。
うん、
全然わかんないんだけどって言ったら、それでいいんですって言ってたよね。
う
ん、聞かなきゃわからない。
でもこれはさ、なんか同じ、そう、テーマのさ、ものがさ、こう、
うん、
同じ部屋に2つあるからさ、あ、この人の言いたいことはわかるって感じするじゃない。
うん。
ね、こう、乱暴に、こう、わざとこう、修繕の跡が見える修繕っていうのと、
うん、
修繕の跡が見えない、気づかせないことが、目的のものっていうのをこう二つ並べることでこうテーマが際立っててね、あれ面白かったな。
な、
うん。
で彫刻刀を抜けた後は表のインスタレーション見てさ、ね、木組みのなんかでっかいやつとかあったよね。
あったね。うん、う
ん、あとはなんか変な小部屋とか暗い
見せ物部屋みたいなやつあったね。
ね、入ると、昔のブラウン管のパソコンのモニターが一斉について、なんかノイズを発するっていう。かっこよかったね、あれ。
かっこよかったね。うん。
うん、なんか、劇場版パトレーバーの最後みたいな感じで。
最後じゃないでしょ。バベルのとこで。
バベルのとこ。
序盤だよ、序盤。
すげーってなってね。あと地層大好きなやつとかね、
うん、
地層のフルスクラッチモデルみたいなやつがあってね、
うん、そうそうだなんつうんですかねこれね、
ね、
うん、実写版タクティクスオーガみたいな、
あ、そうそうそうそう、本当ね、
高低差みたいな感じ
で、ね、もう帰ろうかってなった時に途中の藪の中にレコードプレイヤーと変な美少女映のレコードが飾ってあって、うん、音が流れてるのあったな。
おやと思って。
うん。
どういうことどういうことと思って。
ね、
森の中にあんまり上手くないこう、おたえみたいな。
そうそう。LP レコードのジャケットみたいなのに書いててね。
うん。
で、ちゃんと実際にプレスしたんだよね、レコードね。
そうらしいね。うん、LP レコードにさ、こんな、うん、何、イラストをプレスできんだね。知らなかった、俺。
まあ、あれは、プリントした樹脂で、あって、
うん、
表面に、後に、プレスかけるから、できるんだろうね。昔のピクチャーレコードとかってのは、なんか見たような気がするよ。
そう。
うん。うん、でもすごいね。金かかってるよ、これ、きっと。で、曲もさ、ちゃんとしたプログレでさ、
うん、
今流してますけどね。
はい。
こんなですね。このプログレの曲、この録音してるパートの直前までボーカルが入ってたんだよね、
うん、
でそのボーカルが作品作った学生さんの妹っていうい
いね仲が良くてい
いな
お兄ちゃんの卒生を手伝う妹だっていいですね
何このなんかオタからしたら結構羨ましいシチュエーションなんじゃないのこれね、
う
ん、
そうですね、
やっぱりすごいなリア充だな
全体的にやっぱ思ったのはね、あれですね。アートは金かかりますね。
うん、金かかるよ、どうりで俺アートできないと思ったもん。うん、ずっとお金なかったなって。ない、できないわけだ。何にも。
うん、金何にもできないわけだ。そうですね。この人良かったな。なんか、すごい夜分の中で LP 流してるっていう、その状況が面白かったし。うん、
面白かったね。
うん。
フルール・トロワー、クリム・ドール、どっちがアーティスト名か分かんないですけど、
うん、
そういうことらしいですよ。
はい。
で、もう帰ろうかって時に、ちょっとだけ寄り道して、昔の、文化財を修復する学科っていうのもあったんだよね。
あった。もうこっちはもう超真面目だった。ふざけてる人が一人もいなかった。
誰もふざけてなかったな。
ちゃんと文化財の修繕とかそういったものをこう目的とした。
なんか科学的なね、こと書いてあったよね。
うん、
アルカリがどうとか酸性がどうとか読まなかったけど。
うん。
うん、
なんか、普通にこう再現するためにこの枠木を発注してそれを使ったりとかそんな話も書いて
ある。枠木ってのはあれでしょ、昔の日本でしか使われてない特殊な釘なんでしょ。
そう
そう、大昔の仏像を再現して彫刻した人がいたんだよね。
うん、
すごい完成度だったなあれ。
すごかった。
あれ俺、嘘でしょって、持ってきたんでしょって思うよね。メジャリングもすごい再現度でね。
ねえ。まあその人曰くね、本物はもっとすごいとは言ってたけどね。
うん。まあそう言うよね、きっと ね。でも、
まあそうだよね。本物超えたとか言わないよね。そりゃそうだ。いや、超えましたよ、俺が。
すごいそれ、そういう人すごいわ
そういうバカはここまで作れないって感じの、
うん、うん、昔の仏像って作られた当時だったら金箔も全身に塗られてたわけじゃない、
うん、
でそういう部分での再現はしないんですかって言ったら、もう時間がないんでできないって言われたね。
ただ、うん、
なんかそれも専門用語あったよね。なんだったっけあれ、
全然覚えてない。
せっかく聞いたのに覚えようと思って聞いたのに忘れちゃって。あるんだよそういうのがね。
まあ、要は何、ある程度こう年月が経ってウェザリングとかこう欠けとかそういったものがこう確定した時点のものを再現するっていう、
今あるものを再現してたんだよね。
うん、だからほら、その理屈で言うとさ、ギリシャ彫刻とかさ、すげえ、うん、 色ケバケバだったわけじゃない昔は。
ああ、そうそうそう、着色されてたんだよね。
そうそうそうそうそう、それがこう いろいろ年月経ってさ、剥げ落ちて真っ白になって、それが良いということになって、こう確定になったわけじゃない。
うん、
うん、
そうでした
ね。え、難しいもんだよね、作者の意図はさ、そこじゃないのにさ、
うん、
こうそれがいいって後世の人が勝手に思ったものが完成形になっちゃうって、なんかこう釈然としないものを感じるけどね。
感じる感じる。
うん。
なあ。
やでしょ、なんかその、俺が作ったやつそれじゃないのにって。
うん。
うん、鮫島さんの仕事で言うとさ、こう、なんか、何、チート前提で遊んでるみたいな。
うん、あのモーションデータの下半身丸ごと抜け落ちてるんだけどめっちゃ評価されてるとか
俺の仕事の7割がないみたいな
、うん、複雑
複雑不思議だよなと思って。うん、でもしょうがないね、あの評価ってそういうもんですからね。
結構学生の卒展なかなか面白かったんで、今後も機会があればね。
うん。
次第の合同展があるらしいから、そこも行きたいですけどね。
いいですね。
帯だ。
い
いですよね。
うん。
行ったって、そんなの。
嘘。いや、面白かったです。うん、興味出たらね、来年とか行ってみたらいいかもしれないですね、リスナーの皆さん。
ね。本当は我々だってなんて言ってみれば、まだ半分しか見えてないわけですからね。
うん。そう、デザイン画とかで日本画も見たかったんですけどね、行けなかったですね。うん、
ね。もっと、学生さんにインタビューして回る音源もあってもよかったかも。
音源は難しいかな。ラジオで流しますっていうのを OK してくれるかどうかはちょっと分かんないけど。
うん。そうね。
うん。
じゃあ、私言いたいことがあるんですけどいいですか？
はい、どうぞ。
週刊少年チャンピオンってあるじゃないですか。
はい。あ、その話する？
うん。
もう今週は1時間経ってますけど、やっちゃいますか？
まあ、すぐ終わるんだもんね。
ああ、どうぞどうぞ。はい。
うん、表紙がドカベンで、
うん。
ドカベン最後の試合、プレーボールって書いてあるんですよ。
終わんだ。
うん。ドカベン最後の試合だってどうなるのかね。うん。トーナメント決勝戦開幕、ドカベンドリームトーナメント編。ということでですね。私、長らくドカベン全く読んでなかったんですよね。
アートの後のドカベンっていう
玉汚れなく道険し、うん、ってことね。1972年に産声を上げてから約45年、
うん、
その間繰り広げられた数々の死闘、そして今後ついにドカベン最後の試合が幕を開ける、う
ん、今水島先生はドカベン一本ですからね。ドカベン終わったらほとんど完全引退ですね。
いや、だから、うん、水島先生のリソースが全部ドカベンに入ってるだけあって、数年前のドカベンって、まあ、ほとんどアブさんと構成が一緒で、超退屈な漫画だったんですけど、うん、ちょっとね、大甲子園ぐらいの時代のクオリティに近づきつつあるんですよ。
大変だよ。大甲子園書いてた水島新司って超全盛期じゃんか。うん、死んじゃうよ、そんな。
でも、ぶっちゃけシチュエーション的には大甲子園と同じ状況になるよ。プロ野球のリーグにそれぞれが所属してるんじゃなくて、もう甲子園時代から何からの人が集まって、うん、チームに分かれて試合してるんだよね。
今回の漫画でそれおのおの活躍した人々が、
そう、水島ユニバースだよ。
うん、
今週の選手はね、大楽太っていうね、人で、ダントツって漫画に出てきた。
あ、なんか唇みたいな人？
そう。
あの、あいつオリジナルじゃなくているんだ、他の
漫画。いるみたい。うん、なんかね、あの、選手名鑑のページがあったんだけど、
うん。
あの、ダントツって漫画がね、少年チャンピオンでね、1年だけ連載されてたんだよ。
そうなんだ。あ、まあ、それでも1年やってたんだ。
う
ん、
そう。で、それの、主人公の光高校と、夏の甲子園の東京予選の2回戦で対戦した、
うん、
西美林高校の中心選手が大落都市なんだって、
うん、そんな端っこの端っこみたいなやつ
そう大落は豪打と速球が売りで、その能力を警戒したダントツは早朝の試合で体が目覚めてない大落に速攻仕掛ける作戦を敢行。おかげで大落は大量失点を喫し、力を発揮する前に敗れたっていう、
うん、
ちょっと小ずるい感じ。
せこすぎませんか？
ダントツっていう漫画の中に、荒木っていう投手が出てくるんだけど、
うん、
そいつが里中そっくりで、大甲子園の中ではその部分がすごいフィーチャーされてたんだよね。
うん、
で、この大楽太っていうのは150キロぐらいあるんだって。
うん、
まあ、こんな感じですね。で、ね、コマ割りとかも、すごいちゃんとしてるのな。
うん。
本当に2、3年前は、もうアブさんの劣化版ぐらい退屈だったんだけど、
はい、
しばらく見ないうちに最後の試合が始まっちゃったんで、慌てて今週買ってきまして、
ええ、
ちょっと今どんな状況か説明させてください。今週のチャンピオンには、ドカベンドリームトーナメント編決勝観戦ガイドブックっていう付録がついてるんですよね。
うん、
で、京都ウォーリアーズはですね、微笑み三太郎を監督として中心に据えて、中西九道や真田一休といった名選手を揃えた。だって。
うん、
俺、すごいもう悲しいのがさ、
うん、
微笑み三太郎が監督なんだよ。
うん、
あの、名君四天王と言われる、ね、山田、里中、戸沼、岩木は、あの、スーパースターズなのに、
うん、
なんで微笑みだけウォリアーズなのかね。
仲間外れ。
なんやねんと思うよ、ね。まあ、確かに、微笑みは、実際は、土門と同じ高校に行くはずだったんだよね。で道間違えて、道になってメイク行っちゃったっていう、ちょっととぼけた選手なんだけど、
うん、
なんだろうね、微笑み三太郎って割と実力はあるけど、あの、この実力のある微笑みがやられるなんてっていう、かませ犬としての役割がものすごく多いんだよね、
うん、
ドカベンの中で、
うん、
だから、なんか、ちょっと俺応援したいなってなるんだよな。今回も監督と三塁手をやるっていうね、
うん、
もう辛いわ
辛いわ
微笑み三太郎ってずっと笑ってるのよ。いつでも表情は笑顔なんだけど、
うん、
こいつの心の中には一体どんなものがねあるんだろうって思うとね、微笑みのことを心配せずにいられないんだよ
そうですね。あの、鮫島さんは昔からその微笑み推しだったんですからね。
推し面
僕が出会ったあたりですからね、うん、かなり長く微笑み推しだのは僕はご存知なんですけど、うん、そうです
か。まあ、なんか、常に笑顔でっていう、こう明るさも感じのいい選手だなと思いつつ、でもなんかちょっとこう扱いはあれな感じで、ね、微笑みさんたらキャッチャーもできるんだよね。
そうなんだ。
うん。なんでかっていうと、あの、土門剛介の剛速球を受けれる人として、あの、横浜高校に行こうとしたら、メイクイン行っちゃったんだよね、
うん。
で、あとは中西九道っていうのも、ウォーリアーズにいて、こいつは、あの、大甲子園の時には、メイクイン高校と、延長でも決着つかなくて、再試合っていう、水島先生の思い入れが強すぎて2回試合したっていう。そういう、あの、経歴がある選手ね。
はあ、
あと真田一休っていうのは忍者、真田一丸に仕えた忍者の末裔なんだって。
あ、そういう設定なんだ。
うん、一休、一休さんっていう漫画なんだけど、うん、一休さんっていう漫画の中心選手で、こいつも大甲子園時代にメイ君と試合してる、うん、だからスーパー京都ウォリアーズっていうのは大甲子園においてのメイ君以外のスター選手が集まったチームっていう感じになってるね。
お
まあ、といっても、もう他にもたくさんいるからな。坂田三吉とか。そいつらは他のプロ野球団の中心人物だったりするから。
うん、
結構。だから、あれですね。ここの、ガイドブックを見てると、一休さんを中心とした、巨人学園と、あとは、メイ君高校を唯一倒した高校の、紫義塾。
うん。
それと、中西弓道の3高校が集まってできてる感じかな。で、
すごいよね。またこう、高校罰がまだあるってすごいよね。
そう。ただまあ、ドカベンのキャラクター全員に対して言えるのが、ドラゴンボールの人と共通点があって、ピッコロもベジータも天津飯もみんな悟空を倒したいぜって思って言い続けたわけじゃない。
うん。
同じようなことがこいつらにも言えて、山田とあえて違うチームになっている人たちとも言えるのよ。
うんうんうん。
山田、打倒山田だぜと思ってる人だとも言えるわけね。うん、それ考えるとまたこの微笑みのドラマが増すな。
で、微笑みにはそういうあれはないの？
うん？
そういうこう何？野心はないの？
誰誰？
微笑みには。
微笑みがさ、スーパースターズ抜けて京都ウォリアーズの監督になった場面ってのを読んでないから。
うん。
今度確認しときます。
はい。
俺の想像では多分大したドラマもなくて、なんとなく俺は京都に行きたくなったぜっていうだけだと思うね。
ドラマなし。
あんまり描かれないと思う、本当に。
うん。
微笑み入れちゃうと他の選手スーパースターズ入れられないだろうって。だから微笑みはもう京都でいいよぐらいに思われてるんじゃないかな。
そんなに愛がないって辛いね。うん、
ね。
水島先生が愛してくんない分、鮫島さんが愛してやらないとね。
そうなんですよね。推し面ですよ。
はい、
一方、京都スーパースターズの方は、本当にドカベン第一巻の頃からの選手もいるよ。長島先輩。
うん、
山田の高岡中学校時代の同級生。あ、同級生か。なぜかプロ野球選手で帰ってくると。中学校のちょっと野球上手かった人がプロになって
大変だね。水島漫画で野球やっちゃったばっかりに。
しかも長島だからね、名前が。いくらなんでも長島はねえだろって思ったんじゃないかな、多くの人は。
はい、
一巻だよ、一巻。まだ柔道だからね。
うん、
あとは、星王とか猿とかっていうのもいるな。猿はスーパースターズ編から登場した新キャラなんだけど、
うん、
猿そのものなんだよね。
どうなってんだよ。猿そのものっていうのは一体。
セリフがウキとかしかないんだよ、この人。うん、あとね、なんか妙に評価が高いのが、いわき東高校の人がね、まあまあ多いんだよね。
うん、
足利隼太、外野手。通称チョロ、
うん、
こいつもいるんだよな。俊足選手だって。あとは井の頭 公園高校の桜木慎之介っていうのがいるな、うん、でも初登場は
鮫島さん、鮫島さん、うん、
はい、
あの、なんかあの僕あのカタログないんですごい聞いてるだけなんですけど、大丈夫なんですかね、このラジオ聞いてる人は。
あ、はいはいはいはい、いいからいいから、
いいから、いやいやいやいやいやいやいやいや、
あと義経もいますよ、義経外野で。義経は弁慶高校ですね、うん、あの、あ、そう、弁慶高校、
すごい今いいからの一言で続行してしまってますけど、
そう、トンネルで有名な山岡先輩も外野室でいますね、はい、ガマ君がスーパースターズテスト入団で入ってる、あのですね、
うん、
あとは木下二郎っていう、これも確か、これはワビスケですね、通称。スイッチピッチャーっていう、両投げの選手なんですよね。うん、でですね、あとは、小林慎二投手っていうのがいて、これも山田の中学時代からのライバルなんですね。
はい。
なんかこういう、本当に長年のファン、だったらわかるようなキャラをわざわざ復活させて、京都スーパースターズっていうか実質名君高校みたいなところに入れてるあたり、なんか
実質名君高校
しかも監督がどいがきなんだよね、
うん、すごいね、水島先生は。本
当に水島先生すごいんだよ、うん、本当にね、水島アベンジャーズになっちゃってて、
うん、
で、これから最後の試合ですよ。でかさん、我々と山田太郎は同世代なんですよ。今の設定だと。
嘘だよ。相当、相当お兄さんだよ。
うん。2歳ぐらい。
ずいぶん降りてきたな、山田。
うん、2歳、2校上ぐらいなのよ、山田は。
うん。
っていうのも、プロ野球編が始まった時点で、我々高校生で、確か山田は、高卒でプロ入りしてるから最大で3歳差なんですよね、
うん、
でその時の新人の時の設定のまんまずっと話進んでってるから、
なるほどね、その大甲子園からプロ野球編までの間があるから、
う
ん、その間年を取ってないっていうことなんですね。
取ってないんだよね、うん、そこはまあご愛嬌ってことで、
うん、
その時にプロ野球編が始まったのはすごいセンセーショナルなことなのよ、
うん、
だから本当にプロ野球の実在の選手とかが出てくる感じで、そこにドカベンたちがプロ入りしましたっていう、
清原の
なんか、あ、そうそう、
鶴の日声
だったリクエストとかだったんでね、
そういうことだったというなんか記憶してますね、
うん、だったね、確かに
山田たちはどうしてるんですかって、
ね、うん、確かに山田って最初デビュー当時はライオンズだったもんね、
うん、
清原と同じ、
そうですね、
うん、まあでも本当に最初期の頃ぐらいしか読んでなくて、ずっと読まない期間が長かったんですけど、ちょっとドリームトーナメント編だけでも読み直したいですね。でこれから毎週ちょっとずつだけ試合がどうなったかのドカベン最後の試合通信をやりたいです
ね。やるんですか？
やりますやります。筆川さん意外とドカベン読んでないんですよね。
そうなんですよ。僕ドカベン素人なんです。僕が割と読んでたドカベンってドカベンプロ野球編ですから、
うん、
ドカベン本編と大甲子園は見て読んでないんですよ。そんなやついないでしょ。
いないいない。
うん、おかしい、
ね、俺は大甲子園からだからね。
スターウォーズは見てるよって。クローンウォーズの周辺しか知らないけど、みたいな。
アニメじゃん。
アニメ実写なのみたいな。
まさかの実写か。
そんなやついないでしょ。う
ん、しかもあれだろ、あんたの見たクローンウォーズって、原理タルカホタルタコフスキーの方でしょ、
うん、
1話5分の方、
そうそうそうそう、 速攻で終わるやつ、うん、
めっちゃクオリティ高いけどあんまりみんなに相手にされてないし、
相手にされてだってすぐ終わっから
、
うん、5分番組なのに次回予告入ってるやつだから
DVD でまとめてみないとな、うん、あれは。
あれすげえ面白かった。チュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンダーダーで、次回予告で、チュンチュンチュン
チュンタラタコフスキーの絵コンテが最高なんだよ。もう間とかがさ、うん、本当に絶妙で。で、まあ、まあ、受けなかったんだな、ファンには。
ねえ。でも、それをもってこう、スターウォーズ知ってるっていうわけじゃないからね。
うん、
まあ、そう、ドカベンに話戻して。
だから、君、ドカベンも、なんか、ウィキでも読んどいたらいいよ。読めとは言わないけどさ、うん、めんどくせえから。
ドカベンウィキ読めって。
うん、せめて。
せめて。そう、そうですね。
うん、で、まあ、今週のチャンピオンの、
ですからね、その、
ドリームトーナメント編のガイドブックは、ぜひ、皆さんご購入ください。
はい。いや、水島先生おいくつですかね、 70？
もう80にかかるぐらいじゃない、
70後半だよ ね、
うん、
斎藤隆夫が80いくつだからね、
うん、
それよりかは年下のはずなんで、
山田も結婚したしね、うん、どうやら
したしたした、うん、
今週のドカベンにも山田の例のあのボロ屋で、長屋で確か家族みんなで試合を見てるシーンがあるよ。
いい加減にしろって話だけど、もう引っ越ししろって話だけど。
あの、幸子もいるし、
うん、
夏子班も映ってるよ。うん、
でも、ね、あれ、夏子班は結局くっつかなかったんじゃなかったっけ、岩木と。
あ、そうなの？
あ、くっついたんか。
うん。
結婚して離婚したんだ、確か。
うんうんうん。そうなんですよ。あと多分さ、山田の奥さんっぽいのも出てるよ。
全然馴染んでないから。
馴染んでない。昔、もう数年前ですけど、爆笑問題の日曜サンデーかなんかに水島先生がゲストで出て、
うん、
その頃はまだ山田独身で、太田光が、山田は童貞なんですかって聞いたら、童貞だよって、すごい力強く答えてたの。
すごいよね。普通なんか嫌がると思うんだけどね、その主人公の童貞か非童貞か聞いてくるやつなんてね、うん、力強く童貞だよって。
すごいね、大事にしてたんだ ね、
ね、
山田のバットは本当に
山田のバットはそっちのバットは新品っていうね、
新品
だね、なんだっけな、すげえ面白いのあったんだよな、水島宇宙だなと思ったのがさ、さっき言ったその、うん、ドカベ、山田のさ、あの、嫁さんの、うん、親父かなんかがね、
うん、
なんか、既得になる展開なんだよ。
お
確かね、今、ちょっとおぼろげですよ。お父さんしっかりして、みたいな、なんか、結婚式出て、みたいな、確かそんな展開だったと思うんだけど、
うんうんうん
うん、で、ピコン、ピーピーピーってこう、心電図がさ、こう、ピコンピコンってなるわけよ。
うん、
で、もう今夜が山だみたいな感じでさ、覚悟しといてくださいみたいな感じになるんだけどさ、その夜、ね、の試合でさ、山田がこう、もうすっごいホームラン打つのよ。
うん、
ね、超特大の。で、その瞬間にこう、お父さんの、こう、が、心電図がピコンピコンピコンってこう。
マジ山田のホームランは万能かよ。すごいな。
もう山田がホームラン打つと元気が出るっていうね。
すごい。
ありがとうって。
ありがとう山田って。
ありがとう山田っていう、そういう。もう何でも野球で
書
い
てる。打率7割は違うね。うん
そうね、そういう狂った展開が確かありましたね、さすが水島先生だなって思った次第
で、水島先生のね、山田のペンのタッチがね、すごい強弱効いてて、いまだにかっこいいよ、
うん、
あの、アナログで全体的に書いてるから、適度にこう、主線に揺らぎとかがあって、すげえいい感じになってると思う。
あ、でもね。
相当ノリノリだと思う。
あれですね。さすがにあの、何さっき言ったみたいに、ちょっと小回りは、あの、極端にでかくなりましたけど、1ページ平均3コマぐらいですけど、今。でもね、うん、あの、ペンタッチは、未だに よれてないね。水島先生、ね。
すごいぶっといじゃん、しかも。
うん、
今、3手元にあるからわかるんですけど、結構肩回りとか、背中を描くときとかぶっといんだよな、ね、いい。
ちょっと ありえないよ。ほら、ジョージ秋山とかさ、もうそう、もう線がヨボヨボでさ、見てらんなかったりするしさ、
うん、
あと、ね、ゴルゴとかでもね、ちょっとゴルゴの、こう、主線がよれてたりとかするんだよ、本当に。
うん、
だけど、ドカベンに関しては未だに印象が変わんないから、もうそれだけでもちょっと空前絶後な感じはするね。
ね、この、ノリに乗った今もう超燃えてる水島先生の最後の試合、これから追っかけていきたいと思います。
わかりました。じゃあ俺も覚悟決めますんで。
見き見てください。
わかったわかった。そうか、そうか。タイガーマスクを危機として語ってた時、俺はこんな気分だったのか。サメ島さんの気分わかったわ。うん、
うん、あれが1時間今日続きましたからね。
わかりました。
そういうことなんで。
ね、こういうのはお互い様ですからね。ま、俺も勉強します。
まあまあまあ、持ちつ持たれつですよ。
はい。
今週はまあこんなもんですかね。
そうですね。
うん。
ね、芸術はいいぞっていうことと。
うん。あとドカベンもいいぞ。
ドカベンもいいぞ。
東京芸大も良かったけど、ドカベンもいいよって。
ケンシロウ、ドカベンはいいぞ。みたいな感じで。ね、いや、いいですね。
ということで、皆さん、週刊少年チャンピオン買ってくださいね。バキも乗ってるよ。
まあ、そうですね。はい。
うん。じゃあ、終わります。バイナラッピー。
サメ島でしたって言ってないよ。
うん。サメ島でした。バイナラッピー。
筆川でした。バイナラッピー。引き落としおすすめです。知らない間に支払い完了。世の中のために使うのです。みんながみんな払うんです。大勢が納税を強制。公正な道路建てて焼いて。大勢が納税を強制。生活の保護をして。人生削って稼いだ金、ひとまずちょっとよこしな。それ道路建物作ります。ゴミも処理をするのは税金で。医療介護もやってます。よその国すら助けます。世の中のために使うのね。あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制。